皆様、おはようございます。暑い日が、続きますけども、お一人お一人守られますように。今日はイザヤ書の46章を見てまいります。短い予言ですけれども、大変、深い、内容があります。特に、イスラエルの民も、それに陥っていましたけれども、偽りの神々と、真の、神との違い、そのことをはっきりと、主ご自身が伝え、そしてそれは、事実に基づく証です。それらを、確認しつつ、今主から離れようとしているイスラエルの民を立ち返らせるために、主が呼びかけ、そしてまた救いを約束している箇所です。このことがやがてイスラエルがバビロンの捕虜になる時に、キロス王によって救い出されること、さらには救い主がイスラエルに来られ、救いを成し遂げることまで予表しながら告げています。当時の民はまだそれを確かめることができませんでしたけど、私たちは歴史の中でそれを確かめており、また聖書の予言を悟ることができるように聖霊を与えられたものです。そのことを感謝しつつ、神様の確かな約束を共に見ていきましょう。短い箇所ですので、前節1節から13節を交互にお読みいたします。13節は声を合わせてお読みいたしましょう。では共に聖書を拝読いたします。イザヤ書46章1節から13節。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの像は獣と家畜に乗せられる。あなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれる。ヤコブの家を私に聞け、イスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよ。私を誰になぞらえて比べ、私を誰と並べてなぞらえるのか。彼らはこれを肩に担いで運び、それがあったところに安置すると、それはそこに立ったままである。それはその場所から動かない。これに叫んでも答えず、苦しみから救ってもくれない。遠い大昔のことを思い出せ。私が神である。他にはいない。私のような神はいない。私は東から猛禽を、遠い地から私の計画を行う者を呼ぶ。私は語ってそれを来たらせ、 計画を立ててそれを実行する。ご一緒に、はい。私は私の義を近づける、それは遠くはない。私の救いが遅れることはない。私はシオンに救いを、イスラエルに私の栄えを与える。天の父様、今日の御言葉に私たちが信じるべき真の神の証が告げられています。主ご自身が語り約束し成し遂げてこられました。このことを私たちはたとえ不思議なことであっても受け止め、また信じて歩めますようにどうか導いてください。白髪頭になってもあなたを背負うと言ってくださった主に生涯おいだねして歩めるようにどうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。前の章でもイスラエルが、これから、困難に陥ること、そして、それは真の神様から離れ、偽りの神々の像を作って拝むことによるのだと告げています。そして、偶像を作る者は恥を見ることになる、しかし天地を作られた方は一切を作り成し遂げ、そして救う方であることを証ししておられました。46章におきましてはこのことをまた具体的に告げています。このベル、ネボと出てきます。これらはやがてイスラエルを、当時呼び明かしていたのはアッシリアですけども、当時は、バビロンは一旦アッシリアに滅ぼされて、また新しい王朝を持って、新しい国としてこれから世界を支配しようとしていました。そこで拝まれている神がベルでありネボです。そのことを、当時の民はですね、アシリアが滅びるということさえ分かっていませんでしたし、また、ヒゼキヤ王はですね、バビロニアの、使いが自分たちを、見舞ってくれたことを喜んで迎え入れたりしていましたから、彼らが自分たちを滅ぼして補修にするとは、少しも、思ってなかった、語られてはいたんですけども、本気にしてなかったという状況でした。そして、そのバビロニアが70年後に滅び、そしてキュロス王、ペルシャの王になる王の名前が名指しで予言されていますけれども、このキュロス王によってバビロニアに捕囚になっていた民が救い出される。もうかれこれトータル150年後に起こることをイザヤは予言しています。この具体的な予言について確かめていき、神様がどれほど偉大なお方であるかということを見ていきたいと思います。ベルはひざまずき、ネボは かがむとあります。やがて、世界を支配するバビロニア帝国において、このバビロニアの神々は戦いの時には運ばれ、勝利をもたらすと言われていました。今今朝の聖句では神の箱が持ち出されて、結局イスラエルは不信仰のゆえに敗北して、神の箱は放置され、そしてイスラエルは何もできませんけれども、主は神の箱を奪った、そしてこともあろうに自分たちの神々の神殿に安置して主に勝ったということを記念しようとしたんですけれども、主はペリシテの民が拝んでいた神の偶像をひっくり返し、また切断しました。もう私たちの神の箱がひどい目に遭わせるということで、それだけではありません。重たい疫病が流行って、まちまちは恐慌に至ったという。もう、それが、たまたま起こったことであろうと彼らは信じようとしましたけど、神様は明確な印を持ってご自身が成したことを証明します。神の箱に帰ってもらおうとしてですね、車に乗せて、そして子供を産んだばかりの雌牛たちに引かせるようにしましたけど、引いていかなかったんです。子牛、まだ可愛い盛りと思いますけど、子牛を檻に閉じ込めたまま、この車につないだ雌牛たちを放置したんです。すると、雌牛たちは、母牛たちはもう我が子を思いながら泣きながら、しかしまっすぐイスラエルの方に進んでいったのでした。信じたくない彼らは牛が動き出さないとか荒ぬ方向に行くとか、あるいは子牛の方を慕って近づいていくことを期待していたんですけども、神様はこの母牛たちをイスラエルへと導いていったのでした。偶像、それは人が作るものです。私たちの国でもそれが人によって作られたものであることは承知しています。ただそれに神々が、偉大な目に見えない方が宿る、あるいはそれによって自分たちに災いを除いて祝福をもたらし、願っていることを叶えてくれる、これらの目に見えない神々を表す、またそこに宿る、そして願いを聞いてくれるものだと考えて拝んでいるかと思います。しかしその像自体は何もできません。人が作ったものです。でももちろん人が作った像を動くようにするためにですね、今の技術があれば、また昔のからくりを 用いればですね、仕掛けをして動かしたり語ったりということは、見せかけることはできます。実際語らせることもできるでしょう。しかしそれは人がそのように操作したり作ったりしてのことです。まあ今はそういう技術が発達してですね、まあ映像の上ではもう無限の可能性がありますし、それをまた実際の作ったもので表すことができます。存在しない、今存在しない生き物が動いたり叫んだり、また歴史上の人物や実際にいる人を形取ったものが、また動物がですね動くようにすることができるようになりました。しかしあくまでそれは人が操作しているものです。そして神様が作られたものは自分で、まあ、許された範囲ですけども生きて、また子孫を産み、また行動します。自然の中で飲み食べ命を保っていくのです。しかし人が作ったものは調子が悪くなったら人が修理しなくてはいけませんし、またたとえ学んだように見えてもですね、それは人からかき集めたもの、知識以上のもので、その作った人工知能でもですね、自分が考え出したわけじゃないんです。そして、もう古くなったら捨てられる、壊れたものは人が直さなければ、先ほども言いましたように元に戻りません。当時の偶像もそうです、移動するには台に乗せるか人が担ぐかして動かさなくてはなりません。そして戦いの神と言われていてもですね、負けてしまったら、まあ、味方することは偶像できませんので、一緒に捕虜になり、一緒に撃たれる、まあ、そういうものに過ぎません。それらの状況を見ながら偶像礼拝をしているイスラエルの民に3節4節と語りかけています。生きている本当の神様はそうではないと、あなたが母の胎内にいた時から私は守ってきたと、あなたが年老いても同じく守ってきた。主は体が大きくなり、しかも弱くなっているものを背負うと呼びかけています。背負って救い出すと、私たちはこのように生まれる前から抱かれてきたのです。もちろん具体的な世話は両親、祖父母、あるいは介護の方であるでしょうけども、それら含めて守ってこられたのは神様です。確かに目には見えませんけども、生きて私たちを支えてくださいます。何しろ宇宙 そしてそこに住む生き物、私たち含めて作ってくださったお方ですから。5節から6節を見ますと、5節から7節ですね。そこには、偶像がどのようにできたかということが記されています。材料を、また職人を雇うために資材を投入します。そして人が技術の粋を集めて形作ります。それはしかし人の作品に過ぎません。どんなに美しかったとしても、それに願いをかけても、またそれに奉仕しても、何かしてくれるわけではありません。7節、彼らはこれを肩に担いで運び、それがあったところに安置すると、それはそこに立ったままであると。いろんな、記念の会があるとき、また戦いに臨むときに偶像は運ばれていきます。人が運ばなければそこに行けません。どんなに熱心に呼びかけても答えてくれるわけではありません。苦しみから救ってもくれないと書かれています。しかし、イスラエルの民はずっと神様に抱かれてきました。8節、このことを思い出し、勇み立て、背く者たちを心に思い返せと。親に逆らって出て行った子供に呼びかけるように、神様はこれまで自分がどうしてきたかを思い起こすように告げます。少なくともイスラエルの民について、私が神である、他にはいない、神様はイスラエル、まあ、全人類そうなんですけども、この、神様選ばれた民がどのように歩むかということ、あらかじめ告げ約束した通りに果たされました。アブラハムを召して、あなたを偉大な、国民とすると言われた約束が遥か後に実現しました。エジプトに、タコで苦で起立して苦しめられるけども、その苦しめた民をご自身が懲らしめて救い出すと、このことがモーセの時代に実現しました。そしてヨシュアに率いられて約束の地を得ました。主に逆らうならば、徐々に災いが及ぶ、立ち返れば救いがあると。あなた方はついには捕虜になってしまうけれども、その捕虜になった先で私を思い出して、主に立ち返るあなた方を救って元の地に戻すと、モーセを通しても告げられていました。それが実際に起ころうとしていたのです。神様はご計画し、それをあらかじめ告げ、その通りに成し遂げるお方です。10節11節をお読みいたします。私は後のことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計画は成就し、私の望むことを成し遂げるという。 私は東から猛禽を、遠い地から私の計画を行う者を呼ぶ。私は語って、それを来たらせ、計画を立てて、それを実行すると。まあ、猛禽、ワシタカの類を猛禽と言いますけども、バベロニアのシンボルは獅子でしたけど、猛禽、まあ、これ、ペルシャを指しています。まだ、その国の、形がなく、また、補修したバビロンもアッシリアの下では、属国のような、立場でした。しかし神様が告げた通りになっていきます。そして、終わりの時に救い主が来られる。そしてご自身の民のために、このしもべとなって来られた救い主が無実の罪で打たれて死ぬ。しかも自らです。しかしこの方は生きて神様の計画を成し遂げ、私たちのために取りなしをしてくださる。そのことも不思議なことに予言されていて成就していきます。真の神はこの方以外にはいないことが証明されています。ですから主は改めて呼びかけます。12節13節をもう一度お読みしましょう。私に聞け、かたくなな者たちよ、正義から遠く離れている者たちよ。私は私の義を近づける。それは遠くはない。私の救いが遅れることはない。私はシオンに救いを、イスラエルに私の栄を与える。イスラエルの民はこれらを聞いてもなお信じようとしないで滅びに向かって行きます。しかしなお呼びかけてくださいます。私に聞け、私の救いは遅れることはないと。シオンに救いを、イスラエルに私の栄を与えると。シオン、都エルサレムのある山の名前です。ご自身の義というと、言い換えれば救いです。正しくないものを正しくし、そして、ご自身が与えた正しさ、救いによって祝福し勝利を与える。そのように恵みによってシオンから、つまりエルサレムからすべての民に神様はご自身に立ち返って救いを得るように呼びかけ実現されます。そして今私たちはそれに預かっているのです。イザヤ書の、少し遡りますけれども、28章16節、1209ページの下の段です。 イザヤ書28章16節。それゆえ、神である主はこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖のたっとい要石。これに信頼する者は慌てふためくことがない。こう予言されています。この言葉は、新約聖書のメッセージで繰り返し語られ、そして、ローマ人の手紙の10章11節にはこの方に信頼する者は誰も失望させられることがないと告げられています。まあ、人は偶像、人が見出したり作った神々について、それを本気で信じているという方はそれほど多くないかもしれません。特に古代に拝まれていて今は拝まれていない神々についてですね、今更拝もうという方はいらっしゃらなくて文化財とされているかと思います。ただ形を変えて私たちが神としてしまうものはたくさんあります。まず人を神とすること、それは繰り返されてきました。神というのはおこがましくても神様に建てられた器だ、天に建てられた器だということは今もよく言われています。そしてだから絶対的に言うことを聞くようにと、また、自然を神とする、自然には逆らえないということがありますけども、意思疎通は難しいのですけれども、それを怒らせてはいけないと、自然を破壊していること自体いけないことであり、しっぺ返しは来るんですけども、それを拝めばいいというわけではないですね。自然について、研究し、また、知恵あるものとして、それを、正しく管理し、また、災害に備えるということは大切かと思います。しかしまた、この自然が猛威を振るようになってしまったのは、聖書によればですね、人が罪を犯したからです。ですから、根本的な解決はキリストを信じて神様が新しい世界を作られることによって、この自然の問題は解決するのです。ですから私たちが聞き従うべきお方はこの世界を作られたお方です。また、昔のように美しい神々しい像を作って拝むことはしないようになっていたかと思いますけれども、しかし、人が作った偉大なものにそれを神にしてしまうということは今もあります。富に溺れるということ、富に自分を捧げてしまうということ、あるいは地位に自分の生涯を 捧げて地位にとらわれてしまうこと、あるいは、優れた見栄えや優れた能力を神としてしまうこともあります。あるいは人々の評判や名声を神にしてしまうこともあります。まあ、これらは正しく管理しなければいけないことですけれども、それがいつの間にか人を支配する神になってしまう危険があります。また、まあ、拝むことはないでしょうけども、まあ、人が作った快適さや文明っていうものですね、これもあまり破壊的でないかもしれませんけども、それにとらわれてしまうことがあります。まあ、特に快適な生活環境というのはですね、結構怖いもので、それを守るためにですね、快適でない生活環境にある方たちのことを考えなくなってしまうということが起こります。まあ、文明や経済が発展しているとですね、ついそれを守るためにそのように生活したい方たちもいると思います。この世界が全部都会になったらですね、自然壊れてしまいます。まあ、自然を神々にしてはいけないんですけども、でも快適な生活を神々にとしてはいけません。試練も必要なんです。たることも知る必要があるのです。豊かな自然の中に行こうと思ってですね、普段の生活で大切に思っている通信環境とか、電子機器とかですね、あるいはクーラーとかですね、車とかですね、また快適な住宅とかですね、それ運べないし維持できないものもあります。でも結構いろんなものに私たちは支配されてしまうかなと思います。そしてそれを守るのに邪魔だったら他のものを虐げてしまう、傷つけてしまうということが、ひいては戦争になってしまいます。自分たちの誇り、自分たちの繁栄、自分たちの名誉、あるいは自分のとしてしまうかもしれませんけど、それによってどれほど多くの方たち、そして自分自身も追い詰めてしまうことがあります。私たちは文明が発展しても決してこの自己中心の罪がなくなっていないことを、逆に多くの危険をもたらしていることを見ています。ですから人にその力を与えてくださった、その楽しみをも与えてくださった主に感謝し、主に頼み、主に従って幸いな世界を保っていきたいのです。そのために必要なのは救いですし、また主に喜ばれることは聖書に書いてありますから、聖書を学び実践していく中で神と共に、また主にある兄弟姉妹と共に、この社会が、この世界が神様の御子になっていくように、神の国を広げていきましょう。今、 キリスト、そして聖霊が共におられますから、その技に励みましょう。この方に信頼する者は誰も失望させられないと約束されていますから、お祈りいたします。天の父様、私たちが作ってしまう神々、それをどうか私たちがそれにとらわれることなく、あなたに、真の神であるあなたから離れないように、どうか私たちを守ってください。またそのことを証しできるようにどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。